君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
海が近い我々は地震による液状化現象は知っているつもりですが、地震がなくても液状化は起きることがあって、しかもそれ意外な場所で起きてるなんて知りませんでした。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は波が引き起こす液状化現象のお話。義歌大地盤工学の先生、建築都市システム学系松田達也先生を訪ねます。
液状化現象って、あの地震でベタベタゆるゆるになる、はい、あれですよね。
そうですね、あの皆さんが想像されるの一番印象深いのはやっぱり地震で起きる液状化かと思うんですけど、うん、今回ちょっとお話しさせていただくのは、実際あの地震による液状化現象ではなくって、うん、まあ、同じようなこう作用によって起きるんですけど、海の波によって起きる液状化というのをちょっとお話しさせていただきたいと思っています。
液状化って、はい、地震じゃなくても起こるんです。
そうですね、やっぱり地震っていうのが一番印象深いんですけど、うん、波によってですね繰り返して力が作用したりとかですね、うん、例えばあの地盤の中の水の流れ方によって、うん、地震によって発生するような液状化と同じようなメカニズムというかですね、同じような現象で海底地盤の中でも液状化してしまうというのが起きているんです。
海底の地盤が液状化するっていうことですね。でも海の底ですよね、海底ですから。
そうですね、
もともとなんかベタベタゆるゆるな感じが、ね、イメージではしますし、す、ね、はい、別にそこが液状化しようが、はい、取り立ててね、ディズニーランドが液状化した時は僕らびっくりしましたけれども、ね、海の底が液状化するっていうのは、はい、あんまり僕ら興味がないです。
そうですよね、なかなかないですよね。
ですけ
ど、
すいません、
いえいえ、ないんですけどね。で、実際はですね、例えばですね、まあ、海はですね、うん、あの我々の物資を、まあ、運んでくるとかですね、まあ、港ですねとかあってですね、うん、そういうところには、まあ、防波堤とかですね、はい、いろいろ重要な施設があるんですが、うん、例えばそういう風液状化が起こってしまうと直接関係ないんですけど、うん、構造物がそれで被害を受けてしまって、
海底って言っても、はいはい、別にマリアナ海溝の海底とか、
あのそこまで行ってしまうとちょっと遠すぎるので、うん、我々の対象外なんですけど、
もう少し港とか、はい、そうですね、構造物のあるところの海の底の問題ですね。
そうですね、はい、そうですね。ただもう少し沖側にですね、うん、まあ、日本は少ないんですけど海外とかですね、まあ、パイプラインが通っていたりするようなところでも、うん、実際そういう液状化によって被害が起きてしまうということで、まあ、海溝まではいかないんですけど、もう少し手前のですね、うん、そういった海の地盤の中っていうのがメインターゲットになるかと思います、
まあ、僕ら近所で液状化したことが幸いなくて、はい、ニュース映像なんかで見るだけなんですけれども、はい、なんかこう水が噴き出してくるようなイメージがありますよね。
おそらくですね、実際そういうふうな映像が 見られてですね、まあ車が沈んでしまったりとか、うんうん、そういうような現象があるんですけど、実際ですね海底地盤の中で波によって液状化が起きると、うん、こう土砂がですね本当に地震で見る液状化と同じようにですね、うん、まあ、物を支えれなくなってしまって、うん、例えば今まで地盤が頑張って支えていた構造物は、うん、それによって支えれなくなってしまって、うん、地震時の液状化と同じようにこう中にですね建物重いものが沈んでしまうというような現象が起きていて、本当にこう水のように砂が振る舞うというような、
液体のようになってしまうわけなんですね、まさに。でパイプラインっていうのは、
パイプラインはですね、うん、あの地盤がですね 強く頑張っている時はですね、うん、そういう摩擦でですね中に埋まっていることができるんですけど、
海底にパイプラインって埋めるんですか？
あ、そうですね、埋めることもあります。
それが余計埋まってっちゃうってこと
ですか？それがですね逆にですね、うん、浮いてきちゃうっていう現象が起きます。なので地震時にマンホールが浮いてくると同じような現象がですね、うん、まあ、海底のパイプラインで生じていて、地盤が液状化してしまうと浮いてきてしまうというような現象があると、う
ん、あ、じゃあ防波堤は沈み、
あ、そうですね、
パイプラインは浮いてくる、要するにもう何の役も果たしてくれなくなるわけなんですね。
そうですね、
はい、波で起こるんですか？
そうですね、特にですね、まあ、台風とかですね、うん、まあ、冬の湿気の時とかですね、うん、そういった時にですねこう波が高くなるような時にですね、
やって波で起こるんだったら波って常に起きてるじゃないですか、です、ね、じゃあ常に液状化しちゃうじゃないかと思ったんですけれど、ね、激しくなる、
そうですね、そういうあの悪天候波浪時というかですね、うん、そういう時に、まあ、起きやすいというのがあります。あ、
実際そういう被害っていうのは出てるん
ですか？そうですね、国内でも今までそういう被害が起きていますし、
日本でも、
はい、パイプラインとかはですね海外でも、うん、まあ、近年起きてたりもしますし、うん、まあ、過去からそういう災害はありました。
じゃあ日本だと防波堤などの建造物が被害を受けてるっていうことなんですね、はい、それは地震ではなくて、はい、波で起こることもある。
そうですね、波で起こることもあるということです。ただですね、うん、それがですねその被害が液状化で被害を起きたのか、うん、どういうメカニズムで起きたのかっていうのがなかなかまだ海の中で起きていて、うん、起きた後にしかそれを調べることができないので、うん、まあ、具体的にどういうふうに起きたのかっていうところまではですねなかなかまだ、まあ、推定とかですね、そういった意味でこういうふうで起きたんじゃないかっていうところまで言えるんですけど、はい、具体的なこう被害のメカニズムっていうのはまだまだ十分明らかになっていないというのが現状です。
それで松田先生たちの登場ということになるわけですね、
はい、
松田先生はそういう海の構造物の地盤がご専門なんですか？
はい、私はですね主に、まあ、まあ、地盤のことは、うん、一通りはやるんですけど、うん、主にですね、まあ、地盤災害とかですね、うん、その中でも特に海の中の地盤を中心に今研究を進めています。
やっぱり陸の地盤と海の地盤っていうのはちょっと違う？
そうですね、陸の地盤はですねどちらかというと地盤材料、例えば皆さん一般的に土と呼ばれるのは、うん、粒々の粒子、粒土粒子と、うん、その間にある間隙、隙間の中に水か空気が入ってるんですけど、うんうんうん、陸上の構造物は、まあ、地下水より深いところは水で満たされてるんですけど、うん、主に空気も混ざるようなところの土を考えていて、うん、我々今考えている海の中はもう水で満たされた状態のところで、うんうん、こう土はまあ浮力を受けているような状態にある土で、うん、そういう水と土、土粒子の調合作用を考えるというところをやっている、うん、
土の中に水だけなのか、はい、空気と水なのかっていうのは、そうですね、大きい違い、
大きく違いますね。全然力学的な強度を発揮するような特性とかも全然違いますので、
はい、じゃあ何かが起きた時の挙動っていうのも変わってくるわけなんですね。
はい、で特に今液状化の話をしてるんですが、うん、陸の中、陸域のところでも地下水以下の水で満たされているような地盤で、うん、しかも砂の地盤じゃないと、まあ、液状化が起こらないっていうふうに言われてるほど、うん、そういう土と水がそういうふうに関係しているところではそういう液状化の現象というのが多く観測されているということになる、う
ん、じゃあ現象としては起きている
そうです、ね、
わけなんですね、はい、ただ、まあ、前陸上の液状化の研究のお話を伺った時も聞いたんですけれども、はい、液状化現象の研究って陸上でもそんなに歴史ない？
あ、そうですね、はい、1960年代に発生した新潟地震で、うん、まあ、液状化を観測して、うん、そこから液状化について詳しく研究をしていこうっていうのが始まりになると思います、
ね、まあ、地震の研究ってもっと昔からされてたと思うんですけれども、はい、液状化に関してはもうそれぐらいの歴史なんですね。あ、
そうですね、それぐらいからになると。
ましてやそんな海底の液状化なんてね、はい、
あの風から物が沈下するとかですね、地震の状況とも同じなんですけど、そういうのは見られていたんですけど、なんで起きるんだというところで研究がスタートしたのは、海の中はさらに後ですね。
海の底でまさか地盤が液体のようになっていたなんて、
なかなか考え、
魚しか分からない。
そうですね、魚か貝かですね。
ああそう、貝は被害があってたかもしれない、
浮いてくるかもしれない、
体がって言ってたかもしれないですね。はい、ということで、じゃあこの海底の液状化っていうのも本当に最近研究が始ま
る。そうですね、主に1970年代からですね、そういうような研究が盛んに行われてきたと思います。
じゃあだいぶいろいろ分かってきた。
そういう液状化については、あの研究がされてきていると、あの蓄積はされてきています。
あとこれからの研究というのは、
あ、そうですね、実際にですね、あの液状化してしまうと土砂が、砂が浮いたような状態になってしまって、そこにはですね、そのまま波の作用が加わるので、それによってじゃあ土砂がどういうふうに移動するんだというのが問題になります。で、そういうふうにですね、液状化している時と液状化していない時で土砂の流れ方がその地盤の状態によっても変わるんじゃないかというところで、我々はその地盤の中の液状化が発生するような水圧の状態とか応力状態を加味して土砂がどういうふうに移動するんだっていうところを今後今見ていくということを行っています。
海の底の土砂っていうのは割となんかこう移動しているのかなと思ってたんですけど、
はい、移動はするんですけど、特にそういう高波浪のイベントとかですね、そういうのが起きるとより動きやすくですね、普段は多分それほど多くは土砂は動いていない、
ゆっくりゆっくり
そうですね、と思うんですけど、そういうふうにですねイベントが発生してしまうと、こう土砂が大きく動かされてしまうというような現象があると、
それをどういうふうにどれぐらい動いたか、
あ、そうですね、
っていう研究がこれから
ですね。そうですね、これからやろうというところです。
じゃあそういうイベントの時になると、はい、先生たちが海に潜る、
は
い、
あの本当はですね、やっぱり直接目で
見たい、
見たいと思うんですけど、さすがにそれはチャレンジングなことなので、
先生も流れちゃいますからね、
あの土砂と一緒に流れてしまったらあれなので、実際はですね、あのそれを現象を見たいということで、あの実験室レベルでですね、その土砂の移動を再現できないのかということで、今実験をメインで行っている。
じゃあ先生の研究室にはちっちゃい海があるわけ、
そうですね、メインは海岸工学をやられている先生が持たれている増波水路といって、25メートルの延長の波を起こせる水路があるんですが、その水路をお借りして実験をしているということになります。
それもともとは海底の液状化現象のためにある設備じゃない。
そうですね、メインはですね、今までその海の流れとかですね、構造物に波が当たった時の波の力ですね、そういうのは見ていたんですが、その地盤までは見ていないということになります。
でもせっかくその25メートルの大きな海のミニチュアがあるので、
それを使ってということでやろうということなんですけど、実際にですねやるときにですね、いろいろ問題がありまして、波を再現するのはですね、今までその実際の海の状態をその25メートルの水路で表そうとするときに、力学的な単純に流れをそのまま縮尺をかけてやるんではなくて、あるルールに基づいて縮尺をしてあげて、そうすると波の力とかですね、そういうのをそのミニチュアで再現できるということが行われていて、
やっぱりそうなんですね、僕らあのよく波が起きる実験って、見ますけれども、あれ本当に切り取ってきて、水は水じゃないですか、動かして、あれを拡大したことが本当に海で起きているのかな、本当かなっていう疑いが、実はごめんなさいあったんですけれど、
それをですね、こう再現するために今まで工夫がされてきて、
ただちっちゃいだけじゃないんですね。
そうですね、はい、ただですね、その下の地盤を扱うときですね、問題がありまして、例えば縮尺を25分の1とかですね、100分の1にするときに、そのままある長さをですね、25分の1に 縮尺して、まあ、再現すると、例えば我々が対象としている海岸のですね、砂粒は砂レベルで 0.2 ミリぐらいの砂を扱うんですけど、
粒子の大きさが、
はい、粒子の大きさが、うん、それをですね25分の1にしたり100分の1にしてしまうと、うん、砂の材料ではなくなってしまって、うん、粘土に近いようなドロドロしたものに変わってしまって、それだとですね同じような再現性が取れないというような今まで問題があって、実験ではなかなかですね土砂の移動の再現というのが結構難しいというか、
砂地の海底を再現しようと思ったのに、
そうですね、
縮尺かけると粘土の地盤になってしまう、
はい、そうですね、はい、
それ大事なことなんですね。
そうですね、粘土だとですね団子を作った時に塊ができると思うんですけど、うん、砂だとですね塊を、そうですね、それはですね力学的な特性があって、うん、その砂と粘土でそういうふうにですね全く材料特性が変わってしまうというような問題があって、うん、やはりそういう砂の地盤を再現できないと実際の現象も変わってくるっていうようなことが起きてしまいます。
海の大きさは変わったのに、はい、砂粒の大きさは変えられないわけですね。
そうですね、
それじゃあ嘘じゃんっていうことですね。
それをじゃあどういうふうに再現しようかっていうのがですね、うん、やってきた主な研究のテーマで、うん、ですね、その砂粒をですね再現するために、うん、砂の速度、水の中をこう落ちていく速度をですね、うんうん、実際のものとですね実験室レベルでこう速度を掃除を合わせていって、それをですね逆算して大き粒の大きさですね、うん、それを求めてその材料を使うということを行いました。
砂の粒を縮小するんではなく、はいはい、速度を調整して、
それから逆算して粒の大きさを決めるということをやりました。
先生たちが思いついた、
そうですね、速度を合わせるっていうのはですね、うん、まあ、少し前に他の研究チームがやっていて、うん、で今回はですねその見たい現象が砂が落ちてくるとかそういうような現象ではなくって、うん、今回我々が再現したかったのが地盤の中のその水圧の変化であったり、うん、そういうような応力変化をですね表したいということで、うん、そういう今まであるような方法をですね、うん、援用して我々のところで活かせるんじゃないかということで、うん、
なるほど、アイデアはもともとあって、
そうですね、
はい、それがこれにはぴったりだろう
と、そうですね、なんか使えるんじゃないかというところで援用したということです。
へー、それで実験、
あ、そうですね、やった、
あ、もうやったんですか。
あ、そうです、実験をやりました。
それは確かに本物に近いっていうのか、はい、こうなるのかっていうのは分かんないじゃないですか。
そうですね、でですね、じゃあどういうふうに確かめるんだということで、うん、その1970年代からですね、はい、行われていた研究は主に数式を展開してきながら数学的に、
計算式で、
そうですね、計算式で地盤の中の水圧変化であったり、うん、そういうのを、まあ、算定するような式がありまして、うん、それを一応ですね、まあ、基地というかですね正解値というふうに考えて、そこに合っているのか、うん、今回の実験で得られた結果がですね合うのか否かというのを判断して、それで実験を行ったと。
結果はどうだったんですか。
それはですね、その実際にですね現地にある砂と速度をフィッティングさせて使った砂をとその数式で得られた回を比較しますと、うん、実際の砂を使ってしまうと全然数式と合わないんですけど、うん、今回速度を合わせた材料を使うと、うん、実際数式回とほぼ近い値が得られるというのが分かっています。
じゃあ先人が計算式で出した予想と、うん、はいはい、実験の結果はほぼほぼ合ってる、
そうですね、合ってくるということが分かりました。
正しい再現装置ができたわけです。
そうですね、はい、それを開発したということになります。
ああ、じゃあそれを使っていろんな実験がこれからできるわけですね。
そうですね、まずはですねその地盤のですね応力状態がそれで合うことができたので、
応力状態っていうのは
例えば
波が、
あ、そうです、波が作用することによって、うん、中の水がどういうふうに移動するかとかですね、うん、そういうそれによって砂地盤がですね、まあ持ち上げられるような液状化になるか否かというような状態が再現できたので、うん、その状態によって土砂がどういうふうに移動するんだっていうところを見るっていうことを中心に 今は行っていてですね、
見るって言っても、はい、あのその土砂が沈んでいるミニプールを見てるわけですよ ね、はい、そうですね。砂が動いてるのって見えるんですか？
そうですね、なのでですねちょっとマニアックな世界なんですけど、
ぜひ教えてください。
つぶつぶをですね、うん、実際見たいっていうのがあの本心なので、うん、でスピードが速いので、あの現象としてのスピードが速いので、うん、高速度カメラに望遠レンズを取り付けて、うん、砂粒一つ一つの移動をですね、うん、撮影できるシステムをですねあの作りまして、うん、でそれでですね土砂の移動を観測して、うん、どういうふうに土砂が移動するんだっていうのを見て、あと目で見ただけでは再現性がわからないので、うん、それを画像を処理して、うん、画像解析によってこの砂粒がどういうふうに動くんだっていうのをですね、うん、ベクトル矢印でですね、
ああコンピューターの画像処理
技術を使って、そういう土砂の移動をですね、うん、まあ、定量的に評価をするということを行って、
人間だとわあ動いてるって思うだけですけど、はい、コンピューターはこう動いたよっていうふうに示してくれるんですね。
はい、我々としてはワクワクして動いてるっていうのは非常に興味深いんですが、
あ見えたんですね。
はい、あ見えました。
あやっぱり盛り上がりました。
そうですね、嬉しいですねそういうのが見えると。
でさらにそれをコンピューターで画像解析して、
そうですね、より定量的に評価をするということを行って、うん、まあ、それをもとにまあ論文を書くというようなことを行うと。
もう書いたんですか？
そうですね、一応今投稿して論文雑誌にもう掲載が決定したということ
で。あそうなんですか、はい、おめでとうございます。そんなリアルタイムな研究の、ね、発表を今日させていただいたわけなんですけれども、はいはい、となんかこう砂粒の動きでこういうことなんだろうなっていう見解は出ました。はい、
なのでですね、あの砂粒の移動というかですね、うん、その土砂を移動するのを考えるときにはですね、その地盤のですね水圧とかですね、うん、そういう応答のバランスとかですね、うん、それによって流れ、その時の流れがどういう風かとかですね、うん、そういうのを総合的に考えないと土砂の移動っていうのが適切に再現できないんじゃないかっていうのが、うん、まあ、分かっていて、うん、でそれをですね今後構造物周りとかですね、うん、よりそういう流れが複雑な場所に対して研究を進めていって、うん、構造物のまあ、安定性に関わる問題ですので、うん、そういうところをじゃあその流れによって土砂がどういうふうに移動してどのような安定性を失うようなメカニズムが起きるのかっていうところを詳細に見ていくことができるんじゃないかというふうに考えています。
現象はあると分かっていてもまだメカニズムが解明されてないですからね、はい、そうですね、はいはい、その辺が明かされてくると、
そうですね、より抜本的な対策が取れるんじゃないかっていう、
多少の大きな波が来ても、はい、びくともしない防波堤とか、
そうですね、
浮かないパイプラインのデザインっていうのが出てきそうですね。
そうですね、
ちょっとまだ先になりそうです
ね。そうですね、でもやはりあの地道にやるというのは大事なので、
まあ、でも急に大きく進みましたね。じゃあ、
そうですね、あの非常に進展性があって、うん、今後ちょっとワクワクしながら研究を進めたいというふうに思っています。
はい、という、まあ、僕らはその地震以外で液状化する、しかも海底でそれが起きているっていうのも初めて聞いたお話ですけれども、実は70年代から確認されていて、はい、そのずっと計算式だった研究を実験の装置で再現することをねやってのけたという松田先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から作ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました松田先生の業界用語は、
波による海底地盤の液状化。液状化現象は地震動によるものに限りません。例えば波の作用によって海底地盤が液状化する現象が発生しています。
のしろ義科大。加藤さんの娘さん義科大入ったそうよ。おろ、加藤さんの娘さんって小学生じゃなかったかしら。そうよ。あ、おじいさんも入ったそうよ。じゃあ私も入ろうって感じで、どなたにもお出かけいただきたい義科大オープンキャンパスが今月25日開催。次週8月11日の鉄白の城で今年の見どころなどチェゲラします。お楽しみに。